今週はこの夏の熱中症対策をテーマにお話を伺っていきます。藤沢市消防局警防室救急救命課の主任でいらっしゃいます小池文子さんにお話を伺っていきます。小池さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに小池さんの現在担当しているお仕事の内容をご紹介いただけますか。
はい、私は救急救命課ということで救急車に乗ることはないんですけれども、救急隊が現場で使用する道具、資機材だったりを整備したり、あと救急病院といろいろな調整をしたりですとか、救急隊員の救急研修の場をですね確保して、市民の皆様が安心してこう質の高い救急隊の観察ですとか処置ですとかを受けられるように、さまざまなこうバックアップの事務を行っています。あとは年間を通じて救命講習を開催しているのもうちの事業の一つなんですが、応急手当の普及啓発を市民の皆様に図っていくということも重要な業務です。
じゃあ消防職員の皆様の対応と市民を相手にした対応と、さまざまな方たちの出会いもあるかと思いますが、藤沢市のこの消防局、女性の消防職員というのは何名いらっしゃるんですか。
現在11人になりました。
かなり女性の活躍の場が増えているなということだったんですけど、小池さんはなぜこの消防の仕事を選んだんですか。
私は大学時代に救急救命士という資格を取りまして、医療に興味があったんですけれども、やっぱり病院で患者さんを待つよりも現場に行ってその場で困っている人のすぐ助けになれるような仕事がしたいと思って消防に入りました。
素晴らしい意識だなと思いますけれども、今は消防局内での日勤となってますが、以前までは現場の経験もあるんですね。
そうですね、私は救急隊をはじめ消防隊やあと119番センターに勤務する職員も経験させてもらいました。
この消防のお仕事の中でもいろいろな経験を持っていらっしゃるので、現在のお仕事にも、ね、その活躍が生かされているかと思いますが、この仕事についてこうやりがいを感じるときはどんなときでしょうか。
そうですね、救命講習を開催しているんですけれども、その救命講習を受講された市民の方が街中だったりご家庭だったりで心肺停止、心臓が止まった患者さんに遭遇した際に、その講習の知識や技術を生かしてこう処置を行ってもらえた時に、救急隊に引き継いでその方が病院で一命を取り留めたという事案があるんですね、いくつか。そういうのを聞くと、やっぱり救命講習を開催することだったり救急隊の事務を行うことだったりで、間接的なんですけど何かこう市民の生活を守ることに寄与しているのかなと思うと、すごくやりがいを感じます。
この毎年この時期に心配になる熱中症、この熱中症による搬送の事例というのもありますか。
ありますね、やはり気温が高くなる時期は結構増えてくるなって感じてまして、暑い中で作業してたり運動してたりで気分が悪くなる患者さんを運ぶことがよくありました。
今年ももうすでにあるんでしょうか。
そうですね、7月15日の時点で21件熱中症の患者さんが発生してます。
まだまだ暑さも本格化する中、心配なところではありますけれども、熱中症と、まあ、よく呼びかけられてますが、具体的にはどんな症状が出る病気になるんでしょうか。
そうですね、熱中症症状には結構段階があるんですが、最初のうちは汗をたくさんかいてめまいだったり、一時的にこうふうと意識が遠のくような感じがあったりします。
これが初期症状ということですが、ひどくなるともう少し違う症状に変化していく。
そうですね、だんだんこう体がだるく重くなってきて頭痛や吐き気が出てくる症状もあります。でもう本当に重症な人だと汗をかけなくなってしまって皮膚が乾燥してすごい熱かったりですとか、呼びかけてもこうぼんやりしちゃって反応が悪かったりしたときは、もうすぐに救急車を呼んでほしいぐらいの重症で、さまざまな症状が出ますね。
そういう意味では熱中症の初期の症状で手当てをすることが必要になってくると思うんですけれども、どうしてもこう避けては通れない活動の場があるかと思いまして、こういった熱中症になりやすい気候とかまた環境についてはどんな特徴があるんでしょう。
そうですね、一番危険性が高いのはやはり気温の高い日、あとは湿度の高い日というのも注意が必要かなと思いますね。結構風のない日で日差しが強いと、こう地面の照り返しで結構地面に近い位置がすごく熱を持って熱くなるんですね。なのでその熱に体がやられて熱中症になりやすいんですけど、それもやっぱり地面に近い距離が近いほど気温が高くなるので、特にあの背の小さいお子さんとかベビーカーに乗っている乳幼児なんかは大人の感じる気温よりもより高い気温の場所にいることになるので、よく様子を見てあげるのも必要かなと思いますね。
そしてやはり皆さんご自身の体調管理にもしっかりと注意がをしなければいけないかと思いますけど。
あ、本当にそう思います。ちょっと体調が悪い方もやはり熱中症になりやすくて、水分をきちんと取るですとかゆっくり休憩をするっていうことがとても大切だと思いますね。で、風邪をひいてこうお家で寝ているから熱中症にはならないかな、動いてないんで大丈夫かなと思われる方もいると思うんですが、結構あの室内で発生する熱中症も多くて、お食事や水分が取れなかったり、持病があってこう水水分おしっこが出やすくなったり水分が出やすくなるっていう方はこまめに水分を取っていただいたり、クーラーとか扇風機で気温の管理をしていただかないと熱中症になる可能性も出てくるので注意が必要かなと思います。
普段は元気な時には気がつかないけれども、ちょっとね体調不良の時にはいつも以上の注意が必要になってくると思いますので、皆さんぜひ手当てをしていただきたいと思います。そしてもしもこの熱中症の症状が出てしまった場合なんですが、どんな処置が考えられますか。
はい、まずは涼しい場所に移動して、こう衣服を緩めてゆっくり休んでもらう、横になって休んでもらうということが一番大切だと思います。でもし自分で水分を取れる状況であれば、一気に水飲んでしまうと気持ち悪くなってしまうので、少しずつゆっくりゆっくり水分を補給してもらって休んで様子を見てもらうっていうのが一番かなと思います。
涼しい場所、そして水分補給、こちらがまず2つのポイント大きくね、あるかと思います。そしてやはり症状が進んでしまうとそのようなことも対応できない場合もあるかと思うんですが。
そうですね、判断に迷った時はすぐに119番をしていただきたいと思うんですが、やっぱりその汗をかけない状態だったり、普段と呼びかけたりお話の状態が違うなとか、もちろん自分で水を取れない場合だったり、あとはもうぐったりとして体を動かせないような時にはすぐに救急車を呼んでほしいと思います。
判断に迷った場合には救急要請をしてみてください。そしてこれからまだまだ本格的な夏を迎える前に、熱中症から身を守るためのアドバイス、予防法というのはどんなことをしたらいいんでしょうか。
そうですね、まずはよく水分を取っていただきたい。喉を渇くと皆さんあ暑いなと思って水分を取ると思うんですが、この夏動く前や動いた後は喉が渇いてなくても水分を取っていただきたいんですね。その際にお茶とかコーヒーとか、あとはまあアルコールもそうなんですけれども、実はそういうものって利尿作用といって、こうおしっこがよく出てしまう効果があるので、逆に脱水になってしまうんですね。なのでお水だったりスポーツドリンクだったりをしっかり取っていただきたいと思いますね。あとは屋外で遊んでいたりスポーツ作業をするときなどは、普段よりも多く休憩をとって予防でゆっくり休む時間もきちんととっていただきたいと思います。その時には暑い場所、日陰でも暑い場所で休憩するんではなくって、クーラーの効いた場所ですとか風通しのいい涼しいところで休んでいただきたいなと思います。
ぜひね、いつも以上に注意が必要な時期となりますので、今のアドバイスをしっかりと皆さんお聞きいただければと思います。それでは安全安心にこの夏を乗り切るために、市民の皆さんへ小池さんからメッセージをお願いします。
熱中症の予防に気をつけて楽しい夏を過ごしていただけたらいいなと思います。もし周りに具合の悪そうな方がいたら、勇気を持って声をかけて、必要であれば119番していただけたなと思うんですけれども、で実は救急救命科ではですね、8月5日の水曜日に小学校高学年に向けた救命入門コースというものを開催するんですね。そこで応急手当の方法ですとか、いろいろといざという時の応急手当を楽しく学ぶ講習になっていまして、講習の後に消防車の見学もできるようなコースを開催しますので、ぜひ興味のある方に受講していただきたいなと思っております。
はい、ぜひ受講したいという方は救急救命科の方にお申し込みをいただきたいと思います。夏休みの勉強にもなりますし、さらにいい経験にも、ね、なりますので、小学校高学年の皆さんご注目いただきましょう。今日は熱中症対策をテーマにお話を伺いました。救急救命科の小池さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。